12月8日、著者、太宰治、翻訳者、高橋君江。今日の日記は、特別に丁寧に書いておきましょう。昭和16年の12月8日には、日本の貧しい家庭の主婦はどんな一日を送ったか、ちょっと書いておきましょう。もう100年ほど経って、日本が紀元2700年の美しいお祝いをしている頃に、私のこの日記帳がどこかの土蔵の隅から発見せられて、100年前の大事な日に我が日本の主婦がこんな生活をしていたということが分かったら、少しは歴史の参考になるかもしれない。だから文章は大変下手でも嘘だけは書かないように気をつけることだ。何せ紀元2700年を考慮に入れて書かなければならぬのだから大変だ。でもあんまり固くならないことにしよう。主人の批評によれば、私の手紙やら日記やらの文章はただ真面目なばかりで、そうして感覚はひどく鈍いそうだ。センチメントというものがまるでないので、文章がちっとも美しくないそうだ。本当に私は幼少の頃から礼儀にばかりこだわって、心はそんなに真面目でもないのだけれど、なんだかギクシャクして無邪気にはしゃいで甘えることもできず、損ばかりしている。欲が深すぎるせいかもしれない。なおよく反省をしてみましょう。紀元2700年といえば、すぐに思い出すことがある。なんだかバカらしくておかしいことだけれど、先日主人のお友達の今さんが久しぶりで遊びにいらっしゃって、その時主人と客間で話し合っているのを隣部屋で聞いて吹き出した。どうもこの紀元2700年のお祭りの時には、2700年というか、あるいは2700年というか、心配なんだね。非常に気になるんだね。僕は反問しているのだ。君は気にならんかね？と今さん。と主人は真面目に考えて、そう言われると非常に気になる。そうだろう？と今さんもひどく真面目だ。どうもね、700年というらしいんだ。なんだかそんな気がするんだ。だけど僕の希望を言うなら700年と言ってもらいたいんだね。どうも700では困る。いやらしいじゃないか。電話の番号じゃあるまいし、ちゃんと正しい読み方をしてもらいたいものだ。なんとかしてその時は700と言ってもらいたいんだがね。と今さんは本当に心配そうな口調である。しかしまた、主人はひどくもったいぶって意見を述べる。もう100年後には700でもないし、700でもないし、全く別な読み方ができているかもしれない。例えば、ぬぬ百とでも言う。私は吹き出した。本当にバカらしい。主人はいつでもこんなどうだっていいようなことを真面目にお客様と話し合っているのです。センチメントのあるお方は違ったものだ。私の主人は小説を書いて生活しているのです。怠けてばかりいるので収入も心細く、その日暮らしのありさまです。どんなものを書いているのか、私は主人の書いた小説は読まないことにしているので想像もつきません。あまり上手でないようです。おや、脱線している。 こんなデタラメな調子では、とても紀元2700年まで残るような良い記録を書き綴ることはできん。出直そう。12月8日、早朝。布団の中で朝の支度に気がせきながら、園子、今年6月生まれの女児、に乳をやっていると、どこかのラジオがはっきり聞こえてきた。大本営陸海軍部発表。帝国陸海軍は今8日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり。閉め切った窓の隙間から真っ暗な私の部屋に光の差し込むように強く鮮やかに聞こえた。二度朗々と繰り返した。それをじーっと聞いているうちに、私の人間は変わってしまった。強い光線を受けて体が透明になるような感じ、あるいは精霊の息吹を受けて冷たい花びらを一枚胸の中に宿したような気持ち。日本も今朝から違う日本になったのだ。隣室の主人にお知らせしようと思い、あなた？と言いかけるとすぐに、知ってるよ、知ってるよ、と答えた。語気が険しく、さすがに緊張のご様子である。いつもの朝寝坊が今朝に限ってこんなに早くからお目覚めになっているとは不思議である。芸術家というものは勘の強いものだそうだから、何か虫の知らせとでもいうものがあったのかもしれない。少し感心するけれども、それから大変まずいことをおっしゃったのでマイナスになった。西太平洋ってどの辺だね？サンフランシスコかね？私はがっかりした。主人はどういうものだか地理の知識は皆無なのである。西も東もわからないのではないかとさえ思われる時がある。つい先日まで南極が一番暑くて北極が一番寒いと覚えていたのだそうで、その告白を聞いた時には私は主人の人格を疑いさえしたのである。去年佐渡へご旅行なされて、その土産話に佐渡の島影を汽船から冒険して満州だと思ったそうで、実にめちゃくちゃだ。これでよく大学なんかへ入学できたものだ。ただ呆れるばかりである。西太平洋といえば日本の方の側の太平洋でしょ？と私が言うと、そうか、と不機嫌そうにしばらく考えておられるご様子で、しかしそれは初耳だった。アメリカが東で日本が西というのは気持ちの悪いことじゃないか。日本は日出ずる国と言われ、また永久とも言われているのだ。太陽は日本からだけ昇るものだとばかり僕は思っていたんだが、それじゃダメだ。日本が永久でなかったというのは不愉快な話だ。なんとかして日本が東でアメリカが西という方法はないものか？おっしゃること、皆変である。主人の愛国心はどうも極端すぎる。先日も、ケトウがどんなに威張っても、このカツオの塩辛ばかりは舐めることができまい。けれども僕ならどんな洋食だって食べてみせる。と、妙な自慢をしておられた。主人の変なつぶやきの相手にはならず、さっさと起きて、雨戸を開ける。いいお天気。けれども、 寒さはとても厳しく感じられる。夕べの置き場に干しておいたおむつも凍り、庭には霜が降りている。サザンカが凛と咲いている。静かだ。太平洋で今戦争が始まっているのにと不思議な気がした。日本の国のありがたさが身にしみた。井戸端へ出て顔を洗い、それからその子のおむつの洗濯に取り掛かっていたら、お隣の奥さんも出てこられた。朝のご挨拶をして、それから私が、これからは大変ですわねと戦争のことを言いかけたら、お隣の奥さんはつい先日から隣組長になられたので、そのことかとお思いになったらしく、いいえ、何もできませんのでねと恥ずかしそうにおっしゃったから、私はちょっと具合が悪かった。お隣の奥さんだって戦争のことを思わぬわけではなかったろうけれど、それよりも隣組長の重い責任に緊張しておられるのに違いない。なんだかお隣の奥さんにすまないような気がしてきた。本当にこれからは隣組長も大変でしょう。演習の時と違うのだから、いざ空襲という時などにはその指揮の責任は重大だ。私はその子を背負って田舎に避難するようなことになるかもしれない。すると主人は後に一人残って家を守るということになるのだろうが、何もできない人なのだから心細い。ちっとも役に立たないかもしれない。本当に前から私があんなに言っているのに、主人は国民服も何もこしらえていないのだ。まさかの時には困るのじゃないかしら。不精なお方だから私が黙って揃えておけば、なんだこんなものをとおっしゃりながらも、心の中ではほっとして来てくださるのだろうが、どうも寸法が特大だから出来合いのものを買ってきてもダメでしょう。難しい。主人も今朝は7時ごろに起きて、朝ごはんも早く済ませて、それからすぐにお仕事。今月は細かいお仕事がたくさんあるらしい。朝ごはんの時、日本は本当に大丈夫でしょうかと私が思わず言ったら、大丈夫だからやったんじゃないか、必ず勝ちますとよそ行きの言葉でお答えになった。主人の言うことはいつも嘘ばかりでちっとも当てにならないけれど、でもこの改まった言葉一つは固く信じようと思った。台所で後片付けをしながらいろいろ考えた。音色毛色が違うということがこれほどまでに敵外心を起こさせるものか。めちゃくちゃにぶん殴りたい。シナは相手の時とはまるで気持ちが違うのだ。本当にこの親しい美しい日本の土を、けだものみたいに無神経なアメリカの兵隊どもがのぞのぞ歩き回るなど、考えただけでもたまらない。この神聖な土を一歩でも踏んだら、お前たちの足が腐るでしょう。お前たちにはその資格がないのです。日本のきれいな兵隊さん、どうか彼らをめちゃくちゃにやっつけてください。これからは、私たちの家庭もいろいろ物が足りなくて、ひどく困ることもあるでしょうが、ご心配はいりません。私たちは平気です。やだなって気持ちは少しも起こらない。こんな辛い時勢に生まれて、などと悔やむ気がない。かえって、こういう世に生まれて、生きがいをさえ感じられる。こういう世に生まれてよかったと思う。ああ、誰かとうんと戦争の話をしたい。やりましたわね。いよいよ始まったのね。なんて。